おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週青森県の皆様が健やかに彩り豊かな人生を送れるように、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの村下浩一先生と一緒に、青森市ガーラタウン交差点にあります美容室カナンヘアーの村林玲奈さんにお話をお聞きします。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは青森市ガーラタウン交差点にあります美容室カナンヘアの村林玲奈さんです。村林さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
今日はですね、村林さんにヘアドネーション、ということについてお聞きしたいと思うんです。私もちょっと知らなかったんですが、ね、不勉強で、その前にまずは村林さんのプロフィールを、ご自身でご紹介いただいていいですか。
はい、はい、青森市の西バイパスにある美容室のカナンヘアの村林と申します。はい、美容師の主人と、あとはフロントとハンドメイド雑貨担当の私の2人で営んでいます。空き時間を作っては日本中をバイクで冒険する長男 と、 主人と二人三脚で野球に汗を流す次男と、将来美容師になると言ってくれてる長女と3人の子供がいます。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。いや、早速なんですけど、実は私さっきも言ったんですけど、不勉強でヘアドネーションっていうことを、言葉も知らなかったんですが、カナンヘアさんでされているそのヘアドネーション、一体どういうものか教えていただいてもいいですか。
はい、18歳以下の子どもに限定しているんですけれども、病気や怪我で髪の毛を失った子どもたちに無償でウィッグを送っている活動です。
なるほど。
髪の毛を提供してくださる方、はい、ヘアドネーション用に髪の毛をカットする美容師、美容室、あとは寄付の髪の毛を集める大阪のジャーダックをはじめ、海外での髪の毛のトリートメント処理をしている工場、日本でウィッグを作る工場、採寸をしてくれる企業会社など、たくさんの方の協力でウィッグが出来上がります。現在ウィッグを希望している子どもたちは約200人ほど、最後の子どもに届くまでには2年ぐらいかかってしまいます。
そうなんですね。なんか今すごくたくさんの方が関わってるとお聞きしたら、その一つのそのウィッグができるまでにも、こう手間もかかるし、なんか時間もかかりそうなんですけど、どれぐらい、だいたいこうどれぐらいかかるものなんですか、期間としては。
期間としてまず、一人の人が髪の毛を30センチ伸ばし始めたっていうところから考えると、髪の毛を31センチ伸ばすためには3年かかるので、それを含めて7年ですね。
7年。はい、うわ、そうなんだ。まあ、そういった活動をされている、カナンヘアさんのお話なんですね、今日先生。
ヘアドネーションのことはね、最近モデルさんたちもよくやったりとか聞いてましたけども、それをね、やっぱ青森で、やってらっしゃる方たちがいるっていうのは私も知らなくて、素晴らしいなと思って、今日はどんな活動されているかぜひお伺いしたいと思いますね。
はい、よろしくお願いします。元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に、青森市ガーラタウン交差点にあります美容室カナンヘアの村林玲奈さんにお話を伺っています。美容室カナンヘアさんがですね、ヘアドネーションを始められたきっかけについてぜひ教えてください。
はい、ですね、美容室、うちの店では主人だけが美容師で、私は美容師ではないんです。
はい、
カットした後の髪の毛を捨てるっていうことが、これもったいなすぎるなというところが最初です。
夫さんは別にそのことには特に意識は、
美容師の普通ですから、それは髪の毛を捨てるっていうことがもったいないっていう感覚はない。
感覚はないんだろうね。
ある意味美容師じゃない、レイナさんの方がそのことにちょっと着目されたってことなんですね。なるほど。はい、
とにかくいろんな、もともと物を作ることが好きなものですから、海外にいて流木を拾ってきて棚作ったりとか、あと着なくなったワイシャツでエプロン作ったりとか、そういうことをしてるものですから、ネジ拾ってもこのネジ何に変わるかなみたいな感じのところなので、この 髪の毛もなんかになるんじゃないかなと思って調べたところでヘアドネーション活動というのを見つけました。
なるほど、
美容室にとっては、まあ、単価の面でマイナスになる心配はあったんですけれども、もう主人が美容師だからできることだと喜んで賛成してくれて、すぐにジャダクに連絡をしました。その当時は一般的なことではなくって、青森県内ではカナンヘアだけでしたが、現在では青森市内でもたくさんの美容室がヘアドネーション活動しています。
じゃあカナンヘアさんがこう先駆けとなって始められた活動が、ね、広がってきてるということなんだね。じゃあ先ほど教えてくださった趣旨でこの活動に、ぜひ私もこう賛同したので参加したいというふうに、まあ、思った場合、はい、こう誰でも参加することができるんですか、それとも何か条件のようなものがあるか教えてください。
あります。2つだけなんですけども、まず2つのうち1つ長さなんです。
あ、髪の、
はい、髪の毛を提供するその長さは31センチ以上っていうのが決まっています。でウィッグを作るときに、まあ、時代劇とかでも見てたら分かるかと思うんですけど、まずウィッグの内側にはネットがあるんですよね。
はい、
でそのネットに髪の毛を縛るという工程があります。
なるほど、
はいはい、なので縛っても大丈夫な長さとして31センチが最低でも必要です。
なるほど。
でもこの31センチの長さで出来上がるウィッグの長さはショーとか、まあ、長くてもボブくらいの長さになります。で50センチ以上の髪の毛の提供でようやくロングヘアのウィッグができます。
うん、そうなんだ、
はい、でもう一つ条件がありまして、これはブラシで溶かしてちぎれるほどでなければ大丈夫なんですよ。
ドキ、つまりその痛みみたいなものっていうことですね。
は
い、
でもこれはお客様の心配してよく髪の毛傷んでないかちょっと見てほしいっていうヘアドネーションにできるかっていうことで聞きに来るんですけど、櫛で溶かしてちぎれるほどっていうのは、まあ、ないんですよね。
なるほど、
ないです。ただこれはですね、トリートメント処理をするというその工程が海外の工場であるので、あまりの痛みでは耐えられなくて溶けちゃうんです、髪の毛が。はい、でそのために、まあ、ちぎれるほどの痛みは対応できないということはあるんですけども、その他は白髪でもパーマでもカラーでも、あと、まあ、パーマカラーよりも強い縮毛矯正をやっている方でも、
はいはいはい、
全然大丈夫です。
あ、そうなんですか。
はい、ただその髪の毛の長さや髪質、私が今口頭で喋ってもイメージがつきにくいとか長さの不安があるという方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、各美容室に直接お越しいただくということもありますが、カナンヘアではホームページに LINE ID を公開しておりまして、
はい、
こちらで写真を送って見せていただければ、長さ的にどのぐらいになるとか、もう少しかなっていうのをアドバイスすることはできています。
あ、便利便利。あ、なるほど、ね、
時代ですね。便利です。
そうですよね。
時代です。
なんかこうやって具体的に聞くといろいろこう分かってきますね、先生ね。
やっぱ今お伺いしてると、やっぱ単純にねヘアドネーションやりますってなっても、いろいろやっぱりちゃんとしたものやっぱ作るんじゃないから、いろんな条件があるんだなっていうのを学びましたね。あと何せやっぱりね、そういうのがまだ全然浸透してない時代に、カナヘアさんがやっぱそういうね、髪の毛がもったいないっていうとこから始まって、そういう社会的に意味のある活動を先導的にこう始められたという活動が、その素晴らしいなというふうに思います。
ありがとうございます。
元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかなび、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に青森市ガーラタウン交差点にあります美容室カナンヘアの村林玲奈さんにお話を伺っています。カナンヘアさんの方でですね、小学校中学校の方にもこう出向かれて、
はい、
このヘアドネーションについていろいろとご紹介されているということなんですが、
はい、
その活動についてもぜひ教えてください。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、小学校中学校ということもありまして、ヘアドネーションが18歳以下を対象にしたそのウィッグを送る活動なものですから、自分と同じぐらいの年齢の子どもが髪を失うというこの恐怖について真剣に子どもたちが考えてくれます。で、講話を聞いてヘアドネーションに来てくれた子も、もう一人二人ではない、
な、ね、
本当にたくさん来てくれます。
うん、
せっかくだから綺麗な髪の毛を提供したいということで、毎日の毛を頑張ってわっかめ食べてきたとか、トリートメントをもうちょっと高いのにしたとかって言ってくれた子もいますし、ね、ボランティアをすることに今の子どもたちってその抵抗が薄いんですよ。ボランティア、人のためにっていうことに全く抵抗がこうない感じなところがありまして、でそれは髪の毛を提供するっていう形だけではなく、 いろんな子がいるんだという多様性を考えたり、顔も知らないどこかの誰かの不安な気持ちに寄り添える子どもたちが多い。人を思う形ってまずいろいろだなと思っています。
私のワカメの話聞いて思わずもうちょっと涙が
そう、ね
ね、先生素晴らしいお話です。
いや今ね、ダイバーシティっていう、まあ、多様性っていうのはすごく時代のキーワードになってるんだけど、はい、やっぱこういうのが子どもたちの世代でもね、浸透してるっていうのはすごく素晴らしいことだなと思いますね。
自分で考えられる形でできる形でということですよね。
我々思ってる以上に子どもは成長してるってことだよね。
そうですよね、こうあっという間にお時間になってしまったんですが、最後に村林さんからぜひ、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、講話やあと取材を頂戴した時にも常にお願いしていることがあるんですけれども、ヘアドネーションという活動は非常に素晴らしい活動だと思って、もちろんカナイヘアも活動を行っています。ただロングヘアを楽しむ方にとって不安な活動にならないことを願ってるんです。
ああ、なるほど、はい、
我が家にも今小学校4年生ですね、4年生の娘がいるんですけれども、幼稚園の頃からずっと髪の毛を伸ばしてロングヘアを楽しんでいました。最終的にお尻の下ぐらいまであったんですけれども、まあ、美容師の主人なものですから週に一度はパパに特別なトリートメントをしてもらって、もうサラサラの髪になりまして、でそういうことも楽しみだったんですよね。ところがまあ、うちの店がヘアドネーションしてるっていうこともあり、ヘアドネーション活動がどんどん広まってくるにつれ、娘はどこに行ってもヘアドネーションしないのと言われるようになってしまいました。長い髪の毛でいながらヘアドネーションをしない子供ということが責められている感覚に陥っちゃったんです。でもかといってうちの娘がボランティア活動に興味ないということではなく、私は学校支援コーディネーターっていうボランティア活動してるんですけども、すごく協力してくれて、うちの小学校は娘の協力なしではままならないと、いよいよ学校も潰れてしまうぞというぐらいに本当に手伝ってくれてるんです。髪の毛を提供したい方がお近くのサロンで気軽にカットできたり、ウィッグを希望する子どもたちの待ち時間が少しでも短くなったり、そしてロングヘアでいたい方が堂々と楽しめる世の中であってほしいなといつも思っております。はい、今日はありがとうございました。
ね、なんかさっきの多様性ともつながるような気もしますけど、先生いかがでしたか。
なんかね、やっぱ世の中的にウィッグっていうとある程度高齢の方のイメージがあるんだけど、まあ、この間のね、生の池江理香子さんも白血病になったりとか、はい、意外と身近なところで子どもたちがいろんな事情でそういう悩み抱えてることって結構皆さん思うより多いんですよ。だからそういう中でね、やはりやっぱ子どもが純粋にね、成長していけるためにそういうところの悩みを解決してあげるっていう意味でもすごくこういう取り組みっていうのはとても重要だと思うし、村林さんの言葉で非常に印象的だったのは人のためになるっていうか利他っていう言葉ありますけど、まあ、人のために役に立つっていう活動をね、子どもの頃からこうやってヘアドネーションという活動を通じて、取り組んでいる子たちはさぞ立派に成長するだろうと思うし、こういう活動はね、私は健康の研究してますけど、まあ、短命変状とかああいう活動にも将来こうつながってくるんじゃないかなというふうにも思いましたね。本当素晴らしい活動だと思います。これも頑張ってください。
ありがとうございます。
今日は村下先生と一緒に青森市ガーラタウン交差点にあります美容室カナンヘアの村林玲奈さんにお話をお聞きしました。村林さん、村下先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。